教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このマルコの福音書のこの箇所は私たちにはちょっと分かりづらいところであります。悪霊に疲れた人がここで出てきて、でその人は墓場に住んでいたということですね。で、暴れ出すのでこの手足を鎖で縛られるんですけれども、力が強くてそれを引きちぎって、この足かせというか足もつながれていてもそれを砕いてこう逃げ出して暴れ回るというすごい人だということですね。でその人がイエス様を見つけたら大声で、糸高き神の子構わないでくれ、後生だから苦しめないでほしいと言ったと。イエス様が汚れた霊この人から出ていけと言ったら、まあ、そう言ったことですね。でイエス様は名を何というのかというと、レギオン。レギオンというのはこの当時ローマの軍隊の名前ですね。でその軍隊には6000人いたそうです。ですから自分はレギオンなんだと、だからこう大勢の悪霊がこの中に入っているんだと、まあ、6000ぐらいにものすごいですね、入っていたということですね。で追い出さないようにしてくれと言ったと。でその近くに、豚がこう飼われていた。で汚れた霊はそこに入らせてくれと言ったら、イエス様は出てそこに出て行けと言ったので、豚のところに取り付いて、で豚が、崖を下って湖になだれ込んで死んでしまったという不思議な話です。まあこのところどういうことなのかなということですけれども、まあ悪霊というのは霊の世界ですね。この前日曜日に、教会学校のお友達にお話をしたんですけどね、神様は見えないのでどうしてでしょうね。1番透明だから、2番霊だから、3番本当はいないからいうのを言ったら、子供たちはですね、1番なんと1番を選んだんですね。透明だから、あ、なるほど、見えないのは透明だからそうなんだなと子供たちは思ったんだな、思っているんだなっていうのが分かったんですけれども、透明じゃないんですよね。まあ、透明というのはあるんだけれども透き通って見えるというのですよ、じゃなくて、神様は霊のお方であるから私たちは見えないんだということなんです、ね、霊、この霊、神様は霊ですから私たちは見えないし、私たちの感覚でもわからない。で現代科学なんかでも実験することもできないのが神様なんです。まあ、霊の世界ですから、まあ、分からないのは分からないんです。まあ、神様ですね、まあ、神様が3人おられるというのも霊の世界のお方ですから私たちには理解できないですね。でこの世界に神様が働かれるんだけれども、神様とイエス様と聖霊の神様が働かれるんですね。またそれに加えて天使という存在がいて働いている。でそのそれぞれがどんな役割をしているのかがよくわからないです。で使徒言行録なんていうのは聖霊行伝とも言われて、聖霊によって導かれているのがありますけれども、ある時はこう聖霊があってましょうかね、ありまして、ある時はイエスの霊がとかいうのに書かれてあるんですね。だからイエス様と聖霊の神様がどういう役割を分担されているのかね。であるところではこの天使がですね導いたというのもあるんですね。だからそういうのがどういう役割を分担をされているのか 働かれたのは神様なのか聖霊様なのかイエス様なのか天使なのかというのはよくわからないところがあるんです。でまだ霊の世界の存在がこの悪霊ですね。悪霊も悪魔とも言いますしね、霊とも言いますし、名前のついている悪霊もあるんですね。でその中がどういう関係であるのかというのは想像は しますけれども、見えない世界のことですからよくわからないということが、まあ正直なところですね。まあいろんな人がこうだとかこうだとか断定的に言いますけれども、まあその人がそう思っているだけであって見えないのでよくわからない。でもう一つわからないのはこのところで悪霊に憑かれるという状態というのが何なのかというのがよくわからないんですね。でこの聖書に見ているこのものを見ていると、まあ、現代の医学ではまあ心の病気って言いましょうかね、その症状にも合うところがあるんですね。けれどもそれをこの悪霊の働きとも言っている。ですからもしかしたら今でいう心の病気の人たちをそのように表現したのかもしれないし、いやいやそうじゃなくて本当に霊の世界にいる悪霊が働いて、そのようになる。この汚れた霊に取りつかれた、悪霊に取りつかれるというのはどういう状況なんだろう。でそれと、まあ、現代でいう心の病の人はどういう関係にあるんだろう。じゃあ純粋に心の病の人がいて、で他に別に悪霊に疲れるという人がいるのだろうかというのは、まあ、はっきり言ってよくわからないし、もう区別がつかないところがあるんですね。もう見えない世界ですしね、まあこの実験するなんてことがなかなか難しいことですから、まあこうじゃないかなと思って推測でやっていくしかない世界ではあります。ですからまあ私もいろいろ勉強したり聞いたり体験したりいろんなことがありますけれども、まあよくわからないというのが正直なところであります。もう神様にお祈りしてよくわからないのでどうか助けてくださいと言って、まあ起こった一つ一つのことに対して対処していく。でただのねこの心の病気の人たちに悪霊に疲れてるななんていうのも失礼な話ですしね、本当にこう難しいことだと思うんですよね。だから本当に神様にこう祈り知恵を求めてしないといけないんだなということなんですね。でこのところでもイエス様がこの悪霊に疲れた人をこう癒されたというのは本当に素晴らしいことであります。まあ、どんな状況であろうと神様は悩んでいる苦しんでいる弱っている疲れている人たちのところに行って慰めたいし励ましたいし元気になってほしいと願っておられるのはこう正しいことであります。だからこのイエス様は船に乗って、向こう岸で、これは神様を信じていない、地方ですけれども、そのところに行かれたのは、まあ、この人に会ってでこの人を解放するためだったんですね。そのことを願っておられるというのは間違いのないことであります。どういう状況であろうと、心の病気であろうと、悪霊に疲れている方であろうと、やっぱり悩んでいるし苦しんでいるし救いを求めているというのは間違いのないことであります。イエス様はそういう方々のところに行ってで慰め励まし救いを与えられるお方、また私たちの教会はイエス様の代理として、いやイエス様をうちに宿しているものとして、そういう悩んでいる方々のところに行ってイエス様の救いを伝え、また救いを実現するというのが私たちの使命で あります。まあこの悪霊と言いましょうか、この悪霊が何がしたいのかというのは分かりますね。このところ先ほど言った7節ですね、大声で叫んだ、意図高き神の子イエス構わないでくれ。この構わないでくれというのは威厄なんですね。 この新改訳聖書、この新教約聖書は大胆に意訳をする、分かりやすくする聖書なんですね。先ほどね、中島さんもおっしゃってました。だから、現代人に分かるように訳す。で、前の口語訳聖書はできるだけもう本文、原文に忠実に訳すという訳だったんですね。で、前の訳はですね、このようになってますね。あなたは私と何の関わりがあるのですというのですよ。あなたと私は何の関わりがあるのです。まあ、これ当時 の、 言い回しというか言い方なんですね。イエス様がイエス様のお母さんマリアさん、最初水をブドウ酒に変えられた時にもこの言葉を使われているんですね。あなたと私何の関係あるんですかとですね。まあ、これは意訳でここですね、構わないでくれ放っておいてくれみたいな意味にもこう意味があるんですね。でこれはまあ構わないでくれというのもありますけれども、あなたと私とは関係ありませんよということですね。サタンというか悪霊の目的は何なのかというと、神様と私とはと、神様とあなたは何の関係もないですよというのがサタンの目的なんですよ。神様と私は関係ない。皆さんも神様とは関係ないんですよ。神様から離してしまうというのがサタンの目的なんだということです。ほっといてくださいと。私は私で行きますよと。あなたの助けがなくてもいいですよ。というのがこうサタンの目的なんですね。で、みんな人間もそうです。神様なんて頼らなくてもいいし、神様を信じなくてもいいですよ。神様を信じるのは弱い人間であって、ずるい人間だと。人間は自分の力で苦労して自分の力で人生を切り開いていくものだよと。神様なんか頼らないで生きるんだよ。それが正しい人であるし、それが普通の人なんだよというようなことを教えるのもサタンですね。ああ、そうだと多くの人は思います。宗教なんか頼るのは弱い人間だ、ダメな人間だ、ずるい人間だ。まあ自分も頼りたいけれどもね、でもそれを頼ったらダメな人間になってしまう。神に頼らないで自分の力を信じてこの人生を生きていくこそ素晴らしい人間なんだというような考え方、実はこれが悪霊の考え方、サタンの考え方であり、多くの人がその言葉に惑わされているのであります。本当は人間は弱い人間です。弱いんだけれども弱くないふりをして、こう弱いと認めてしまったら自分はダメな人間になってしまうと思っているから、いや自分は強く生きないといけない、どんな困難があっても頑張って生きないといけない、今悲壮感と言いましょうかね、それでこう頑張っている皆さんそうなんですね。だけど本当は弱いんですよ。迷っているし苦しいし、あ助けてほしい、ね、えお母さん助けてって言いましょうかね、お父さん助けて、誰か助けてって言いたいんだけれども、こう言わないでぐっと我慢している、それは辛いですね。もう素直になって、ああ私はダメです、私は弱い人間です、どうか助けてくださいって言った方がもうスーッと肩の荷が下りてですね、楽になれるんだけれども、みんなそれが言えなくて苦しんでいる。実はそれはこの悪霊がサタンが働いているんですよ。ねえ、神様とあなたとは何の関係もないよ、あなたはあなたで生きていくんですよという言葉に騙されているんですね。いやそうじゃないよと言ってもいいんだよ、助けてほしいと言ってもいいし、言うべきだよ、言ったら楽になるし、神様は助けてくださいますよという福音ですね。それを伝えるためにイエス様はやってこられたのです。私たちも素直にですね、神様私は弱い人間です、あなたが助けてくださらなければ本当に一日として生きていけません、どうか あなたがそばにいてくださり導いてくださいって言いたいと思うし、周りの方々にそんなに自分で頑張ってね苦しんでいなくてもいいよ、もっと肩の力を抜いて助けてくださいって言いなさいよ、ね、伝えていきたいと思います。神様、御言葉によって教えてくださったことを感謝いたします。悪霊がサタンがこの世に、望んで多くの方々がその惑わしの中にあります。そして自分で自分だけで強く生きていかないといけないということに騙されています。そうではなくて、自分の弱さを素直に認めて神様あなたに、助けを求めることができるように、そのことを願っております。どうか私たちも素直にあなたを信じ、あなたと共に生き、またこの平安を、また喜びを、安心を人々に伝えるためにお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。